それではですね、今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、ルカによる福音書の2章の8節から12節の御言葉になります。クリスマスの時にですね、語られる定番中の定番の御言葉ですけれど、開けられましたら私がお読みしたいと思います。さて、この地方で羊飼いたちが夜野宿しながら羊の群れの番をしていた。すると主の御使いが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので、彼らは非常に恐れた。御使いは言った。恐れるな、身をすべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。アメン。今日はこのところからですね、これが印ですというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。今日の本文はですね、先ほどもお語りしたように、クリスマスの時に最も読まれる聖書の箇所ではないかなと思いますね。ひょっとしたらですね、クリスマスの時しか語られない聖書の箇所かもしれないです。今日の本文では、御使いが羊飼いに現れてですね、全ての人の救い主がお生まれになったということが告げられた場面が今日このところで語られております。その中でも12節で語られているように、あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられた印であると語られています。今日ですね、この御言葉に焦点を当てて、クリスマスのメッセージの締めくくりにしたい、そのように思っております。御使いは貝羽桶に寝かされている赤ん坊、それが救い主の印だと言いました。なぜ貝羽桶なのか、なぜ赤ん坊なのか、なぜ羊飼いなのかということに関しては、先週ですね、メッセージが語られましたので、今日は割愛したいと思います。でもいずれにしても、羊飼いたちはですね、御使いが語る言葉を聞いてすぐに出かけていって、どのようにしてかわからないけれど、イエス様のところにたどり着いたんですよね。そしてそのところにたどり着くと、まさに御使いに語られたその光景を目の当たりにしたんですよ。貝羽桶の中にイエス様が眠っておられる、そのような姿を彼らは見たんですよね。よく聖画などでね、イエス様の誕生のシーンの絵が描かれるということも少なくないと思います。まだ見られることも少なくないと思いますね。その時によくイエス様のこう頭のところに五光のように光が差しているというような絵がよく描かれていると思うんですけれど、私が個人的にですね、考えた時に、きっとイエス様の頭から光は出てなかったんじゃないかなと思います。根拠ないんですけどね。普通の、本当に普通の赤ん坊だったと思いますよ。実際イエスというこの名前もですね、その当時ではよく使われていた名前だと言われております。非常に一般的な名前でありました。先週も語られましたけれど、私もよく思います。イエス様がもっと得意な体質を持っておられたら、何か一目見ただけでこのお方は救い主だと分かる。先週ですね、隕石のようなものが落ちてきて、そこからそこが割れてですね、イエス様が現れて、私が神だというような光景を見たら、ははーというようなこともあるでしょう。でも御使いが語るのには、見る限り普通の他の子供たちと違いのない、その赤ん坊であるイエスというその存在そのものが一つの印なんだと御使いは語ったんですよね。私たちはすぐに印を求めてしまうということがあります。ある人はですね、この祈りが御心ならば印をくださいと祈ったことないですか。 私たちは実はですね、印を求めながら、それが本当に神様からのものであるかということがわからない、そのような存在だと思いますね。でも私たちが印を求めるということは、実は今も昔も変わらないことなんですよね。また多くの人々もそのような印に引き寄せられているのも事実ではないかなと思いますね。そしてそれはイエス様の時代も同じでしたよ。ヨハネによる福音書の2章の中でこのように語られています。過ぎ越しの祭りの間、イエスがエルサレムに滞在しておられた時、多くの人々はその行われた印を見てイエスの名を信じた。しかしイエスご自身は彼らに自分をお任せにならなかった。それは全ての人を知っておられ、また人について証しをするものを必要とされなかったからである。それはご自身、人の心の中にあることを知っておられたからであると語られています。ここで言われている人たちはイエス様が行われた印を見て信じた人たちであります。現代訳聖書ではこのように語られています。しかしイエスは彼らの信仰が上辺のものに過ぎないことを知っておられたので、彼らを信用されなかったと語られているんですよね。ここで語られているエルサレムの人たちはイエス様を信じた人たちであります。イエス様が行われている印を見て、ああ私はイエス様あなたを信じますと言った人たちですよ。でもイエス様はあなたを信じますと言ったその人たちを信じなかった、信用されなかった。なぜならばその信仰が上辺だけのものであるということを知っていたからだと聖書は語っているんですよね。このところでイエス様が言わんとしておられること、また聖書が語ろうとしておられること、それは一体イエス様の何を信じているんですかということが問われているのではないかなと思うんですよね。私たちはイエス様に付随する奇跡とか不思議な技とか癒しとか祈りが聞かれるとか、そういうことを信じているのか、それともイエス様ご自身が良いお方であるということを信じているのか、このことを私たちはよく考えなければならないと思います。もちろんイエス様は癒しも奇跡も表すことのできるお方であるんですけれど、でもそれだけでは十分ではないと思います。イエス様は祈りを聞いてくれるから大好きだとか、イエス様は病を癒してくださるから私はあなたを信じますとか、でももしイエス様が何も印を表されなかったら私たちはじゃあどうするんですかということが問われるんじゃないかなと思いますね。人間関係でもこの人は自分にプレゼントをいつもたくさんくれるから大好きやねんと、この人は私の言うことを何でも聞いてくれるから大好きやねん、それは健全なものではないと思いますよ。皆さんそうじゃないですか。この人してくれるから好きやねん、この人聞いてくれるから好きやねん、なんか物くれるから大好きやねん、一緒にいんねんというならば、それは本当の関係ではない。私たちが結ばなければならない人間関係、また神様との関係は心と心の結びつきであります。すなわちこの人がどれだけ誠実であるか、この人がどれだけ真実な人であるか、それは何をもって知ることができますか。それは語っている言葉とその行いが一致しているかどうか、またその行動とその心が一致しているかどうか、それがその人の真実さを表しているのではないでしょうか。どんなにプレゼントをくれる人であっても、どんなに言うことを聞いてくれる人であったとしても、いつも言っていることとやっていることと違うという人に対して私たちはその人を信頼することができるでしょうか。難しいと思いますよ。どんなに自分の言うことを聞いてくれるような人であったとしても、 心で思っていることと言っていることが違う、そういう人に対してですね、私たちは本音を話したり関係を持つということは難しいんですよ。でももし心と語っていることはと行いが一致している人が誠実な人、信頼できる人、関係を結びたいと思う人だというならば、イエス様ほど誠実な人はおられないと思うんですけれど、いかがでしょうか。イエス様は語られる言葉に何ら偽りのないお方であります。全ての行動に対して責任を持っておられるお方ですよ。そして私たちに対して何ら偽りのない愛を持って愛してくださっているお方、それがイエス様であるということを心から感謝したいと思います。だから私たちはイエス様に対して全ての信頼を持って、イエス様あなたを信じますって、あなたに従いますって告白することができるんじゃないでしょうか。本当に信頼しても裏切ることがないお方、それがイエス様ですよ。私たちに対していつも良いことをしたいんだと願ってくださっているお方、それがイエス様です。時々私たちがイエス様のことが見えなくなったとしても、イエス様どこにいるんですかって、イエス様何しているんですかって、イエス様信じているのにこんな苦しいのはなぜですかと思うような時であっても、イエス様は確かに私たちに対して良いことをしてくださっているお方であることを心から感謝したいと思います。イエス様は昨日も今日もいつまでも変わることがないお方であることを心から感謝したいと思います。ヨハネによる福音書の中でイエス様が5つのパンと2匹の魚で5000名をですね養われた場面が記録されております。聖書の中では男性だけで5000名と書かれているんですけれど、ある仲介書また本ではですね、女性子ども合わせれば2万人を超えていたんじゃないかというふうにも言われております。そしてですね、当時古くからユダヤ人の言い伝えの一つとして、モーセがですね、荒野で人々にマナというパンを与えた、そして今度現れるメシアはパンを与えるという奇跡をなさるというのがユダヤ人が昔から受け継いでいた一つの言い伝えであったんですよ。理解できますか。モーセは荒野でマナというパンをイスラエルのために与えた、そして後に来られるメシアもまたパンを人々に与えるという奇跡を表す、それがメシアの印だというふうにして言い伝えられていたんですよね。ですからイエス様がこのところで5つのパンと2匹の魚で数千名数万名という人々を養われたということは、単に人々に食べ物を与えたというだけのことではない、それはまさに私こそメシアだということを意味しているんですよ。ですからこの奇跡を表したその時にはですね、多くの人たちがイエス様に従っていきました。みんなこぞってイエス様のところに従っていきました。その時にイエス様はこのように語られました。私が命のパンであるって。出エジプト記の出来事を語られてですね、あなた方の先祖は荒野でマナを食べたけれど死んでしまった、でも天から下ってきたパンを食べる人は決して死ぬことがないとイエス様言われました。そして私が天から下ってきたパンだと語られたんですよね。それまで多くの人たちはイエス様に従っていました。いやでも正確に言うならば、彼らは、いや彼らのうちの多くは奇跡が見たい、印が見たい、イエス様が行われるいろいろな現象が見たい、そのような人たちでありました。ですからイエス様がこのような言葉を語られた時に、これはひどい言葉だと言われましたよ。こんな言葉は聞いていられないと彼らは言いました。 この言葉を語ったのは多くの群衆ではない。聖書ははっきりと弟子たちの多くがこのように語ったと語られているんですよね。イエス様を信じて弟子と呼ばれていた人たちの言葉ですよ。彼らは一体イエス様の何を見て信じて従っていたんでしょうか。彼らは目に見える奇跡とか体験とか経験を通してイエス様を信じていたんですよね。それを知っていたイエス様は、人を生かすものは霊であって肉は何の役にも立たないと言われました。私が話した言葉が霊でありまた命であるとイエス様語られましたよ。私たちの霊と魂を生かすもの、それはイエス様が語られた言葉であります。私たちの中に喜びがないですか？私たちの中に平安がないですか？私たちに必要なのは環境が変わることじゃない、状況が変わることじゃない、この問題が解決されることじゃない。私たちの中に神の御言葉が宿るときに私たちは力を得、命を得ることができるんですよ。私たちはこの問題が解決したら、この問題がなくなったら、この環境が変わったら、私はきっと嬉しくなるだろう、喜びがあるだろう、平安があるだろう、そう思うでしょう。でもそうじゃない。聖書は私たちの霊と魂を生かすもの、それは神の御言葉、イエス様の言葉だと教えているんですよ。どうして最近喜びがないんだろうか、どうして平安がないんだろうか、そのように思っておられる方がおられるならば、もう一度イエス様を求めていくものでありたいと思うんですけれど、いかがでしょうか。イエス様は多くの弟子たちが去っていく姿を見てですね、十二弟子に言われました。あなた方も去っていこうとするんですかって。イエス様の気持ちがどのようなものであったか理解することができるでしょうか。今までは多くの人たちが従っていたのに、イエス様が神の言葉を語った時に人々はいなくなってしまった。私たちはペテロが語った言葉を聞かなければならないと思います。ペテロは言いました。主よ、私たちは誰のところに行きましょう。命の言葉を持っているのは主よあなたですと語りました。私たちもまたこのように語れるものでありたいと思います。命の言葉を持っておられるのはイエス様あなたですよって、そのように語るものでありたいと思います。決して忘れてはいけないことがあります。それはイエス様が行われたさまざまな奇跡にはもちろん意味があるんですけれど、でもそれよりももっと大事なことは、その奇跡を行っておられるお方がいかに信頼に値するお方であるかということ、そのことを知ることの方がもっと私たちにとって大事なことではないかなと思います。だから何よりもイエス様を求めるものでありたいと思いますよ。もっとイエス様を知るものでありたいと思います。もっとイエス様を愛するものでありたいと思います。奇跡を求めることも癒しを求めることも決して悪いことではないけれど、でもいくら奇跡を体験しても癒しを体験してもイエス様が分からなければそれは何の意味もないんですよ。聖書の中で10人の重い皮膚病の人たちが癒された場面が記録されています。イエス様はその体をですね、最初のところに行って店に行きなさいと言いました。この時に彼らは癒されたということが分かったんですよ。でもイエス様のところに帰ってきたのはただの一人でしたよ。イエス様はその人に対して言われましたね。癒されたのは住人じゃなかったんですかって。癒されたのは住人じゃなかったんですか。問題が解決されたのは住人じゃなかったんですか。病が癒されたのは住人じゃなかったんですか。救われたのは住人じゃなかったんですか。でも 私のところに帰ってきたのは一人ですかって。私たちにとって最も大事なこと、それはイエス様のところにとどまることです。どんなに道をそれても、どんなに道を外れても、イエス様のところに帰る道があるということを知っていただきたい。イエス様のところに戻る道があるということを知っていただきたい。忘れないでいただきたい。そしてイエス様のもとに帰るものを主はいつでも喜んで受け入れてくださるお方であることを心から感謝したいと思います。私たちは帰る道を知っているんですよ。多少道を踏み外しても、多少放蕩することがあっても、もちろん何に越したことはないんですけれど、でもイエス様のところに帰ることが何よりも重要なことであるということを知っていただきたいと思います。最後になりますけれど、このクリスマスですね、イエス様が私たちのうちにお生まれになる、そんなクリスマスであるようにと心から願っています。よく言われますけれど、私たちの心はですね、家畜小屋のように汚い、また汚れている、臭い、そんな私たちの心じゃないかなと思います。いや、ひょっとしたら私の心はそんなに汚くありませんよって、私の心は清いです、私の心は清められています、そんな風に思う人もいるかもしれないけれど、私は自分自身の心を、また自分自身の心の中を見るときに、人を愛せなかったり、人を裁いてしまったり、何やってんだろうなと思うことも本当ありますよ。自分の心が汚れているなと思うことがあります。でもイエス様が私たちの心の内に来てくださったならば、どんなに汚れた家畜小屋のような場所であっても、そのところは清められていくことを心から感謝します。どんなに深い闇のような心であったとしても、主はそのところに光を放つことのできるお方であることを心から感謝します。悲しみに満ちた心を喜びに変えることができるお方、それがイエス様ですよね。よく私自身も言うことですけれど、クリスマスは12月25日だけではない、毎日が毎日がクリスマスであるようにと願います。毎日毎朝、私たちの心の中にイエス様をお迎えすること、イエス様今日も私たちのうちに来てください、イエス様今日も私のうちに満ちてください、イエス様今日も私のうちに満ちあふれてください、イエス様は今日も私に力をください、そのように祈ってイエス様を求めていくものでありたい、そのように願っています。それが本当のクリスマスではないかなと思いますね。私たちは時として奇跡を求めて、印を求めるということがあるかもしれないけれど、でも私たちの目の前には神様の恵みという奇跡が満ち溢れているということを知っていただきたいと思いますね。当たり前ということの中には大きな神様の恵みがあります。今日も当たり前に教会に来れていることが当たり前だと思わないでください。当たり前と思うことの中に神様の恵みが満ち溢れています。当たり前のように学校に行けること、当たり前のように仕事に行けること、当然と思わないでください。それは神様の恵みです。私たちの心の中には何者にも変えることができないイエス様という救いの印があるということを忘れないでいただきたいと思います。これに勝る印はないですよ。神様は家畜小屋を清い礼拝堂に 変えることのできるお方であります。最悪を最善に変えることができるお方であるということを感謝します。そのようなイエス様を崇め続けていくものでありたい、賛美し続けていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。このクリスマス、皆さんにとってどのようなクリスマスだったでしょうか。私にとっては本当に最高のクリスマスでした。本当に愛する人たちと共に一緒に過ごすことができた、本当に最高のクリスマスでした。そしてまた来年このクリスマス、去年よりももっと最高だったねって言える、そんなクリスマスになるということを私は信じて疑っていないです。今は見えていないかもしれないけれど、私たちの愛する人たちが共に集い、主を賛美し、主を崇めている、そのことほど私たちにとって大きな喜びはないんじゃないかなと思いますよ。本当にイエス様の喜びをあらゆるところで述べ伝えていくものでありたい、そのように願っていきたいと思います。一言お祈りさせていただきます。イエス様、ありがとうございます。神様、あなたの尊い恵みを心からありがとうございます。主よ、あなたを信じるということは、イエス様が語られたその言葉を信じるということであることを心から感謝します。神様、どうか私たちのうちにもう一度イエス様、あなたをお迎えする心を与えてくださって、イエス様を信じているから、イエス様を迎えているから、だからもう大丈夫ということではなくて、毎日毎日、毎朝毎朝、イエス様からの新しい力をいただきながら、イエス様を歓迎しながら共に歩んでいくものとさせてくださいますように心からお願いいたします。イエス様、あなたはインマヌエルであることを感謝します。主がいつも共にいてくださることを心からありがとうございます。今苦しんでいる人がいるでしょうか、悲しんでいる人がいるでしょうか、主も共に涙しておられることを心から感謝します。イエス様は私たちの弱さをご存知です。私たちの痛みをご存知です。なぜならば、いつも共におられるからです。そんな主を心から崇めるものでありますように、またそんなイエス様を悲しませることがないように、主を私たちに力を与えてください。今日このクリスマス、心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。